ビースターズっていうタイトルの漫画があって面白いんですよね。どういう話かっていうと、動物たちが二足歩行をして、まあ服とかを着てね、人間みたいな文明社会を築いている話なんですね。主人公は灰色狼のレゴシ。すごくね、背が高くてがたいが良くて爪や牙もあるんだけど、まあ、ちょっと内向的な男の子なんですね。高校生でチェリートン学園っていう高校に通ってるんです。寄宿制の学校で、同じ寮にはね、犬科の仲間たちがいるんですね。で、結構その何々科でやっぱりみんなね、こう固まりがちなんだよね。草食動物だったらやっぱりウサギはウサギで仲良くするし、狼は狼で仲良くするし、まあただね、学園の中にはいろんな動物がいるから、まあ例えば部活、レゴシはね演劇部に入ってるんだけど、部活にはまあいろんな動物がいましたね。鹿とか鳥とか虎とか、草食も肉食もいるんだけど、なんかその話してて、草食と肉食ってっていうとやっぱさ、こう食べたり食べられたりみたいな関係性じゃん。給食とかどうなるのみたいな気持ちになるかもしれないですけど、その世界の中では、肉を食べるということはご法度なんですね。確か法律で禁止されているんですよね。でもじゃあ肉食動物何食べるんだろうっていう風になるじゃん。肉食動物はね、肉を模したものみたいなのを食べてて、だから何、大豆とか、だから基本的にみんな草を食ってるんですよね。草食動物も肉食動物も。だからさ、肉食はさ、だってしょうがないじゃんって言って食べ始めると、草食動物をね、なんか世界が崩壊してしまうじゃないですか。だから人間で想像するとね、ちょっと かなりグロいけどさ、あんまりこう、なんでしょうね、隣の家の人を食べましたって、そんなレクター博士じゃないんだからみたいな話になるじゃないですか。だからそのビースターズの世界観の中でも食べないようにしましょうねっていうルールがあるんだが、ただね、闇市とかがあったりして、そこではまあそのなんでしょうね、いろんなルートから仕入れられた、まあ、草食動物の肉が売られていて、まあ、それをね、肉食動物が買って食べたりとか、だから逆に漢方みたいな考え方もちょっとあるみたいで、そのビースターズね、そういう細かい設定が非常に面白いんだけど、お金持ちの草食動物がなんかその自分の体の悪いところを治すために、肉食動物の頑健なね、若い肉食動物の体の部位を、まあ、1部位いくらで購入して食べて健康になろうとするみたいな、話してて結構グロいなと思うんだけど、なんかね、そういう描写もあったりとかして、そういう世界観の中での話なんですよね。本当にね、いや面白いんですよね。だから肉食動物は草食動物を食べたいなって思う気持ちと割といつも戦ってるんですよね。あとどうしてもこう力が強いから、そのちょっとこうテンションが上がってたりとか興奮してたり、あと言い合いとかの時にね、やめろよって言って、こう仲間の友達の腕をガッて掴んだらポロって取れちゃったりとかあるのよね。もう大事件、大事件よね。だからもう、あのいちいち人間で想像するのはちょっとグロいからやめておきたいんだけど、いや本当にね、なんかいろいろ考えさせられる話なんですよね。なんか人間に置き換えるとどうだろうっていうふうに考えたりとか、あ、こういうことは人間社会でもあるなとかいろいろ思うんですけど、でその主人公のレゴシは、あのウサギのハルちゃんっていうことのちょっとこうラブがあったりもするんだけど、なかなかね、草食と肉食の恋愛ってちょっと難しいんですね。なぜなら食べる側と食べられる側だから。普通に考えるとね、野生の世界ではね。でその、これはね、本編とはそんなに関係がないんだけど、野生のサガのようなものをこう何、慰めるというか落ち着かせる術として、その学校の中で生態時間っていう時間が取られてるんですよね。生態時間って何かっていうと、それぞれの動物がもともと今ね、こう社会生活を営んでいるんだけど、もともと野生にいた時に何をしてたか、どういう環境で生活してたか、何をするとリラックスできたかっ ていうのに即した行動をあえてする。本当はしなくていいの。だってリラックスはさ、別にスマホで動画見たりとかしてもいいはずじゃん。そういうんじゃないんですよ。だから例えば灰色狼とか狼だと、まあ、暗い夜っぽい感じの光量の部屋に入っていって、でそのお部屋の真ん中には丸い月が出てると。でそれが狼にとっての、まあ、その生態に調子のいい状態だからね。週に何回かだったか月に何回かだったか忘れましたけど、生態時間っていうのが取られていて、まあ、その時間はその部屋に行って、まあ、その特に仲良しじゃないかもしれないけど同族の仲間たちと一緒にその暗い中で座って月を見るっていうのをやらなくてはならないんですね。他の動物もそれぞれに、まあ、だから猿だったら互いに毛づくろいをしたりとかですかね、なんか落ち着くのかなどうかなっていう感じの生態時間を過ごしていってるんですよね。主人公のレゴシは生態時間そんなにピンときてなさそうでしたね。まあそういう時間だから行っておとなしくそこにいるけど、それで癒されてるかっていうとちょっとよくわからないみたいなことを言ってましたけど、なんかその生態時間人間にも必要かなっていうふうに最近思ってて、いやでも難しいよな、人間の生態時間ってなんだろうっていうふうに最近ちょっと考えてるんですけど、皆さんは人間が、人間ってすごい広いけどね、人種もさ性別もさ様々だからさ、みんなが実はこれすごく落ち着くんだよねみたいなのって共通であるのかなっていうのを今日ちょっと話していこうと思います。深夜の暇つぶし油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のともにいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。人間にこれが必ずリラックスできますよっていう共通の何かってあるかな。睡眠？難しいよね。急にさ部屋に集められて、はい寝てくださいって言われても、知らない人いっぱいいるし無理ってなりそうだよね。結構さ、知らない人いっぱいいる空間に行ってなんかそこでリラックスしてくださいって言われてもなかなか安心できないしね、リラックスしにくいよね。だからそのビースターズの世界の中では 種族別だ、狼だったら狼、鳥だったら鳥、鳥もいっぱい種類がいるけどね、で集まって安心できることをしてたけど、人間っていう風に考えると、まあ、やっぱりそうね、親しい人とか家族とか恋人とか、でも難しいよね。なんか親しい人っていうか近しい人はいても別にその人と一緒にいてもリラックスはしないかなっていうパターンもあるじゃん、ね、だから何を一単位とするかだよね。どの部屋に誰と入れられるかっていうのだけど、いやでも根本的には一人でいた方が落ち着くような気がするんだけど、どうなんでしょう。まあただ人間のさ元々のこう祖先はさ猿っていうじゃないですか。猿は、まあ、さっきも言ったけど毛づくろいしたりすると落ち着くんだって。で毛づくろいされている猿、している猿のストレス度合いみたいなのをね、なんか研究で調べた人がいるらしいんだけど、毛づくろいをされている猿はやはりリラックスしてるらしいので、どの猿に毛づくろいされてるかって関係ないんだって。どの猿にされている場合でもリラックスできているらしい。で毛づくろいをする側はあれらしいですよ、その親しい猿の毛づくろいをしたいんだって。だから誰かをケアしてあげるみたいなのが自分の癒しになるみたいなのもあるらしいんだわ、猿の世界の中ではね。でも人間ってもともと猿だったでしょ。そう考えて大丈夫だよね、進化論の中では。そうだから、ああそこ毛づくろいかと思って、人間でいうと何ですかね、ブラッシングしてもらうとかそういうこと。 まあ、あとね、猿もね、こう、ハグするんだけど、その、メス猿に関しては、こう、他の猿をハグした時に、ハグして、こう、よしよしってしてあげてる時に、一番こう、癒されたらしいのね。へえーと思って。そんなね、猿と近しいから今、猿は何でリラックスするかって話をしてるけどさ、これって場所関係なくねっていうのすごいあるよね。その動物たちはさ、生態時間でさ、特定の環境下みたいなのを、こうなんか、なんですかね、そこにいればいいみたいなあれをしてましたけど、いやー、だから、そう考えるとさ、駅前でやってるフリーハグとか、あれは、癒されてるのをフリーハグですってやってる人である説ないね。え、誰かをこう主体的にこう自分から抱きしめに行くっていうのが癒しになるらしいので、あ、でもそうか、そう考えると別にハグされる方とかする方とか自分の気持ちの問題かもしれないですね。どっちが先に動くかみたいな話なんだろうか。だから人間の生態時間ってなかなか難しいよね。私、そうね。髪の毛を溶かしてもらうのは、まあ確かに癒されるかなとは思いますね。あまり嫌いな美容師さんっていたこと、そんなないかなと思うんだけど、美容院行って髪の毛切ってもらったりとか、髪の毛をこう、溶かしてもらってるとね、気持ちが良かったりとかするので、ね。みんなで頭を触り合えばいいんじゃないの。ね、人間の生態時間、頭をこうブラッシングし合う。で、どうでしょうか。梅塩がお話しました。おやすみなさい。